礼いたします。
それではルカによる福音書の今日は22章の続きですが、24節から30節のまでの箇所を共に見たいと思います。聖書の終わりの方の163ページになります。163ページ、ルカの22章の24節からです。今週も先週と同じくこの最後の晩餐の続きを見ております。イエス様がの最後の夜ですね、これから逮捕、数時間後逮捕されます。そして翌日十字架にかかられ、葬られ、弟子たちもすごいこうショック悲しみにいます。この聖書はですね、普通に人間の書いた書物ではなくて神様が書いた書物であることを分かる一つの理由は今日のような箇所かと思います。それはなぜ、何かというと、私たち人間の罪をそのまま示すんですね、隠さずに。人間がですね、歴史を書きますといろいろごまかしますよね。自分、特に自分たちの歴史になるとね、それをきれいにしたり、他国の話になればそれをよりこう悪く見せたりとかね、そういう傾向がありますよね。でこの聖書の箇所を見ますとですね、そんなことはありません。神様が著者です。そしてイエス様の弟子たち、言うならば教会のスタートですよね、創立者たちですよね。その人たちのこう大変なこう罪をそのまま発表しています、ね、だから人間の書いたものではなくて神様の導きによって書いたというのが分かるわけですね。今日の話が、誰が一番偉いのかというね、こんなこう恥ずかしいテーマです、ね、今そんな論争しましょうか、この部屋の誰が一番偉いのかってね、そんな話ですよ。24節、また彼らの間にはこの中では 中で誰が一番偉いのだろうかという論議も起こった、ありますね。ね、誰が一番偉いのか、背景を少し考えますとですね、先週も見たようにこれは最後の晩餐の席上ですね。15節にはこうありますね。イエスは言われた、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることを どんなに望んでいたことか、こういうんですね。最後の晩餐と言いますが、それはまた言うならば過ぎ越しの食事ですね。ですから、私たちは後からこう最後の、ね、晩餐というのは分かるんだけど、弟子たちとしてはそれはもちろん分かりません。でも分かることは過ぎ越しの食事であり、そしてそれは年に一度しかない大事な時であり、そしてしかもイエス様がここでも自分が苦しむ前に、受ける前にこの一緒に食事をしたい、切にそう願ってたっていうね、こんなイエス様の心も耳にしてるわけですよね。ではこの過ぎ越しの祭りは何かというと、神様がイスラエルの民を奴隷から解放したお祝いの時です。で、しかもこの時には、ここにはルカには書いてませんが、他の福音書を見ますと、なんとイエス様がこの食事の前に 自ら謙遜へりくだって弟子たちの足を洗ったんですね。それはまあしもべのような形で弟子たちの足を洗ったんですね。でそんなこう中ですね、でしかもこの食事の時にこんな話も出ましたね。 前回も見ましたが、21節ですね。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。この弟子たちの中の一人が、まあ、イエス様を裏切るんですね。でそんな話もイエス様がするわけです。まあもちろんこれはユダの話ですよね。ユダがこのねイエス様をユダヤ人の指導者にこう裏切るわけです、まあ、先週見たようにユダは本当の信者ではなかった。まあイエス様の弟子のイエス様に従っているふりをした、ね、弟子の一人ですが、まあイエス様を金貨30枚で売り飛ばすわけですね。お金が好きだったんですね。まあでもこの他の弟子はユダのことはわからないし、まあこういう弟子の中から一人がイエス様を裏切るっていうことをすごいショックですね。びっくりしました。だから23節が続くんだけど、そこで弟子たちはそんなことをしようとしている者は一体この中の誰だろうか、互いに議論をし始めたとあるんですね。まあこの弟子たちはだからこのイエス様をねそうやって裏切る人は夢にも想像できないわけですね。で、まあ、マタイの福音書ではもうちょっと細かく書いてますが、それぞれ弟子がイエス様に私ですか私ですか私ですかとこう聞くんですね。まあそこにはイエス様が何もおっしゃってないようですね。ユダも私ですかとすごい土俵ですよね。でも言うんですよ。そしてイエス様があなたですとこうねユダに言うんですが、まあ他はそれは聞こえなかったんでしょうね。そっと言ったんでしょうね。そしてユダはそこからこう去ってですね行くんです。まあ他の弟子たちはユダはですね会計係ですから、何かこうねこう仕事というか何かすることがあるから去っていったっていうふうに考えてたようですね。で結局ユダがこう裏切り者だとは気づいてないんですね。でまあですからそんな中で誰がこうね裏切るんだろうかっていうこう論、まあここではそれが論議議論になったっていうね、議論になったってあるんですね。だからまあイエス様にそうやって確認し、ちゃんとまあこうはっきりした答えがない中で誰だろう誰だろうっていうこうねヨナが発展していったんでしょうね。でまあ結局どっかでそういうこう裏切り者のことの心配がこういう議論に変わっていったんでしょうね。そしていつの間にその議論はこの誰が一番偉いのかっていうね、こんな議論まで発展してしまうわけです。まあ恥ずかしい話ですよね。誰かに裏切られますね。イエス様の十字架の前の晩です。3年半イエス様と共に過ごされた弟子たちはなんと誰が一番偉いのかっていうね、こんなこう議論に発展してしまうわけですよね。まあでも私たちも考えたら、こう議論のなんでこの今のね議論になったかっていうと、こう時々何だったっけってこう些細なねどうでもいいことからすごい議論に発展してしまうこともまあありますよね。夫婦の間や親子の間もね、また同僚者やね人間関係で教会の中でもねそんなことが残念ながら、まあ、あるわけですよね。まあともかくじゃあ誰が一番偉いのかっていうこういうような議論になってしまったわけですよね。 考えたらここにイエス様と一緒にテーブルについて一番こう偉いお方はイエス様ですよね。だってイエス様これまでいろんなことしてきたでしょ。嵐を沈めたり、いや、ね、病気を癒したり、目の見えない方をね、盲人の目を開いたり、まあなんとこうね、死んでるラザロも生き返ったりね、生き返らせたり、まあとにかくすごい方ですよね。でしかもイエス様の教えも素晴らしいわけですよ。神様を心から愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさいって、こんなふうに教えているわけですよね。まあイエス様は本当に、まあ弟子たちもそれは認めていると思いますよ。イエス様は一番偉いだけど、その自分たちの中で一番偉いのは誰かと、こういう論議ですよね。恥ずかしくないですか？悲しいですよね。でも残念ながら私たちも今日こんな風にしてしまうことがしばしばあるわけですよね。まあ私たちの場合は誰が一番偉いのかっていう口にしないかもしれません。ちょっとさすがかっこ悪いですよね。俺が一番偉いんだとかね、言い出したらそれはさすがちょっとね、ちょっとかっこ悪いんですけど、まあでもそのようなことをほのめかすようなことや、あるいは内心心の中でそう思ったりしてしまったりね、あるいはこう自分をとにかく前に前に押し出そうとするような何かをね、するようなことって、まあ残念ながらクリスチャンの私たちの中にもしばしばあるのではないでしょうかね。だからこの弟子たちはとんでもないと、こうまあとんでもないんですよ確かに。まあでも見下して言うことはないかなと思いますね。私たちもしばしばこんな風な恥ずかしい、残念ながら悲しいことをしてしまうこともあると思います。でなんとですね、誰が一番偉いのかはここで初めて論議したわけじゃないんですよ。何回もあるんですよ福音書の中でね、それが記されてますよ。まあ、同じルカのね、9章ちょっと見ましょうかね。9章の46節ですね。9章の46節にこんなふうに記されてますね。131ページですが、ルカの9章の46節から8節ですね。さて、弟子たちの間に、131ページですね。ルカの9章46節。さて、弟子たちの間に、自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供をの手を取り、自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのです。こういうふうに言うんですね。だからまあこのね、神様の御国の中で誰が一番偉いのかというと、イエス様がね、子供をそこに置いて、まあ子供って割と身分が低いというふうに考えがちですよね。そしてそういう子供をまあ受け入れる、すなわち身分の低いものをこうね、受け入れ、そのまま歓迎する、イエス様のようにね、歓迎するとしたら、それはイエス様を歓迎するようなものでもあり、すなわち心を低くするような人ですよね。だからその人心を低くするということは、誰が一番偉いかという議論になりませんよね。で結局神の国では、このところにあるように、9章ですね、9章の最後40 8節ですね。そうですね、48節の一番最後ですね。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのですというね、こういう、こう価値観ですよね。神の国で最も人に仕える低い、身分の低いと思われるものが一番高いっていうね、こういう話です。まあ他のところではヨハネ、ヤコブとヨハネはね、まあ、イエス様の左と右に座りたい、座らせてくれっていうふうに、まあ、申し出たんですね。それはどういうことかというと、一番弟子、二番弟子にしてくれっていう話ですよね。で、他の弟子たちはそれを聞いて怒ったんですね。なぜ怒ったかというと、いや、俺こそそうじゃないのっていう、こういうことですよね。まあ恥ずかしい話ですよね。まあでもさっきから言ってるように、神様が御言葉を書いているからこそ、そんなこう恥ずかしい場面も次々と紹介されるわけですよね。私たち人間の罪深さ、その弱さ、そこにあるこう傲慢ね、そういうような問題が暴かれてますよね。で、そのような今日はここの22章のところで、彼らの間にはこの中で誰が一番だろうかと、一番偉いのだろうかという論議を起こったとありますが、まあ、こういう議論の根は何なのかと考えたいんですね。どうしてこういうふうに議論になるのかということですよね。それは何も弟子たちの話じゃないですよ。それは逆に言うと、私たちの中でどうしてそんな風になりがちなのかっていう話です。なんで私たちはこう一番になりたがるのか、一番偉いということをそういう風にこう示そうとするのか、思おうとするのかっていうね、こういうことですよね。で、それは一言で言うとすれば、それは傲慢、罪深い傲慢な心から来てますね。すなわちそれは自分を神様より、あるいは他人より先に考えたいという罪深い傲慢な心から発するわけです。イエス様が何と教えたんでしょうか。それは神を愛し、他人を自分のように愛するということですが、世の中では我先、自分を愛するということをこう推薦しますよね。それをまあ教えなくたって、私たちは自然にそういう心を持ってますよね。だからこのように誰が一番偉いのかってい こう議論っていうのは、まあ、そういう心から、罪深い、この傲慢な心から始まりますし、まあ、そのような思い、心というのは神様の国とは縁のない心です。でもこの十二弟子もそのような心を持っているわけですよね。で、しかも今日の私たちもよほど注意しなければそんな心を持ってしまいます。まあ、しょっちゅうそういうことが起こってしまいますよね。私たちの中にも、私たちが弟子たちと同じように我先に、そして自分優先に、自分をこう PR するような、そんなこう思いがついつい働くわけですよね。まあ、第一ペテロの5章の5節6節をちょっと見たいと思いますね。第一ペテロの5章の5節6節ですね。こんなふうにペテロが書いております。458ページですが、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。 神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなたを高くしてくださるためです。まあ、このペテロは自らの痛い経験からですね、こんなふうに書いたと思いますね。それこそ来週の話になりますが、ペテロが他の弟子はたとえイエス様を裏切ったとしても、知らないと言ったとしても、俺はそれはしません、死ぬ覚悟があると、まあ、自慢してね、まあ、いる、まあ、それ来週見ますけどね、傲慢な心でしたね。まあ、他の弟子たちも俺もそうだって言ってるわけですから、まあ同じなんだけど、とにかくそういうところからペテロが苦いその経験からね、このように私たちに書き記しているわけですね。で、結局しばしばこの7節もありますよね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。どういうことかというと、何がつながっているかというと、しばしば私たちは自分のことを守らなかったらとんでもない目に遭う。このままこれを見過ごしてですね、こういう悪さをこう私たちはこうね、許したとしたら、どんなふうに、だから自分を守らないといけない、自分を優先しないといけない、自分をね、かばわないといけない、相手をこうだから攻撃しないといけないっていう、こんなふうにまあ世の中は考えますよね。そう私たちも考えがちですね。でもここには神様にこう頼るというね、そして神様が私たちをちょうどいい時に、この立て上げてくださると言っておられますね。何も自分でこう支えなくても神様がしてくださるという話ですね。だから本当に私たちはこうイエス様に心から従おうとするのであれば、それはイエス様に見習うべきです。それは謙遜に主に仕えるわけですね。そして神様に頼りながら、神様がちょうどいいと思われる時に私たちを高く上げてくださる、適当に私たちに見合ったこうね、なんていうか賞賛というかね、神様は与えてくださるという、こういう話ですね。さあ、そういうこう弟子たちですが、じゃあイエス様はどう反応したかっていうね、どうイエス様はおっしゃるのかというのがその続きですが、25節以降ですね。まあ、25節見ますと、ルカの22章25節すると、イエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は受業者と呼ばれています。だがあなた方はそうであってはいけませんことですね。まあ、そこまで読みますが、イエス様のおっしゃったことですね。こういうこう様子ありさま見てね、イエス様が何と言ったかっていうことですね。それはこの世を見習ってはならない言うんですね。まあ、確かにこのような誰が一番偉いのかという議論に発展してしまうのは世の中ではありふれた話です。会社ね、職場やいろんなところで、まあさっきも言ったようにね、そういう言葉ではなくとしても、そんなふうにこう自分を押し出すようなね、心を私たちみんな持ってます、ね。だからちょっとその言葉を、まあ俺が一番偉いんだっていうのはさすが言いづらいけど、まあでもね、そう思わせるような行動や心を持ってね、働くわけですよね。でそれはこう私たちのね、今住んでる日本の国にしろ、まあアメリカ、フィリピン、どこの国でもね、世界中共通してますよ。 そんなふうにいろんな形でそれは出しますよね。でも共通してます。だからここにあるように王様たちもそうなんですね。王様たちはまあ国では一番偉いんだけど、まあそういうことを用いて、まあね、その下にいる人たちをよりこうね従わせようとするねように働きかけるわけです。でもそれは王様に限りませんね。一番下っ端でも、まあ、下っ端って言い方は失礼ですけどねでも一番下っ端でもあのね同じですよ。心は王様ではないけど心の中では内心偉いと、まあ、思ったりあるいはそのようにこう働きかけるわけですよね。でまあ結局ここにももう一つありましたね。王様たちもそうだし、また人々の上に権威を持つ者は受業者と呼ばれていますね。だからこういう自分たちをこう守る人たちね、こうまあそういう言うならばね、それは世の称賛を受ける、ね、私は君を守ってあげると褒められるわけですよね。だからとにかく自分はトップに立ちたい、自分をこう PR する、世の誉れを得たい。でまあそれは世の中では普通ですが、でもイエス様がですねここに26節にあるように、だがあなた方はそうではそれではいけませんとはっきり言ってますね。世の中の価値観はそうです。それはそうですよ。それは当たり前ですよ。でもあなた方の中ではそれではいけませんと。すなわちイエス様、私の弟子、私に従う者としてはふさわしくないですよっていうことですよね。だってイエス様はそんな風に振る舞ってませんよね。私はイエス様に従います、イエス様が大好きです、イエス様のようになりたいと言っているとすれば、そんな価値観では話が違いますよね。だから私たちはこの世の中から見習ってはいけませんということで、むしろそれはまあイエス様が話してますが、私を見習いなさいと、ね、イエス様を見習いなさいということですよね。だから26節の続きでは、それではいけません、あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい、また治める人は使える人のようにようでありなさい、とあるわけですよね。27節、食卓に着く人と給仕する者とどっちが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしていますと。まあ、さっき触れましたよね。イエス様がその弟子たちの足を洗いましたよね。足を洗う側と足を洗われる側、洗ってもらう側というのはどっちが偉いですか。普通に言うと足を洗ってもらう方ですよね。で洗う方は、まあ、身分が低いですよね普通は。 でもイエス様はそういう給仕役ね、こう使える役、こう人の足を洗ってね、そんな風にこう人に使える、こういうようにして、でまあしかもそれは何もこの時に限るわけじゃないですよ。急にこのね、まあ、食事の始まった、さあもういい模範を示してあげよう、頑張ろうっていうイエス様が言ってるわけじゃないですよ。それはイエス様の普段からの生き方ですよね。人に使える、まあ、しかも翌日十字架にかかられるのもそうでしょ。それは私たちのことを思って、私たちの救いのために、私たちを罪から救うためにイエス様がかかられるわけですよね。誰が一番偉いのか、ね、神の国の中ではそれは王様ではありません。俺は偉いぞっていうね、こう振る舞ってる人じゃないんですよ。 俺についてきたら守ってやるぞっていうような人でもないですよね。それは最もこう人に仕えるというふうにイエス様は言うんですね。だからまるで逆ですよね、神の国の価値観と世の中の価値観。だからこそイエス様がね、この世の中から見習ってはいけません、いや私に見習いなさい、ね、だってイエス様の弟子でしょ、ね、イエス様に習いなさいっていうことですよね。でその続きっていうのが最も不思議ですよ、僕にはとってはね。28節からですけれども、けれどもあなた方こそ私のさまざまの試練の時にも私について来てくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださる、くださったように私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二部族を裁くのです。さっきの話からこの話というのはなんかこうすごいことになってるよなと感じますよ、せんか。結局イエス様のおっしゃることは、私と共に使えるように見習いなさいってこう言うんです。どういうことかというと、誰が一番偉いのかっていう彼らは論じてるわけですよね。しかし来たる神の御国で彼らも本来主とイエス様と一緒に使えるもののはずなんですよ。まあ僕はイエス様じゃないからね、でも僕はイエス様だったらね、こういう場面にあったらきっとね、弟子たちをこっぴどく叱りますよ。何の話をしてんのかってこんな大事な時にそんなくだらない話をしてんのかってね、こんな風にこう言ってしまうと思いますね。私がこれから死ぬっていうのにね、何のありさまですか、恥ずかしくないですか、ね、こんな風に話すと思いますよ。あるいはもしかしたらね、もう3年半この人たちと付き合ってきたけどどうしようもないよなってもうこの最後の最後までこんな話かと、いやお手上げってね、こういや正直言ってそう感じるよ。でもイエス様はそんな風に言ってないんですよ。本当に恵み豊かですよね、信仰に満ちてますよ。なぜかというと、彼らがイエス様と一緒に御国で治めることができるっていう話をしてませんか。どういうことかというと、それは恵みでありイエス様の信仰でもありますよね。この12人はこのままではもちろん御国ではお使いできませんよ。でもこの弟子たちが主の御業によって変えられていくことを信仰によって見てるわけですよね。でそんなこう歪んだ問題だらけの人たちですけど、捨ててないんですよ。ああこんなのも嫌だってイエス様言ってないんですよ、ね、この人たちを最後まで導き変えようと変えてくださるんですよ、ね、すごいことじゃないですかね。で私たちもこの弟子たちと一緒でしょ。まあさすがね、俺が一番偉いってなかなかこう人前では言わないけど、そんなふうに内心思ったり喧嘩に発展したりね、自分の意見が通らないからあいつ嫌だなとかね、いろんなことがありますよね。でもそのような私たちに対してもイエス様がそのように憐れみと忍耐とそして信仰を持って付き合ってくださるわけですよ。そして御国において私たちをも用いようとするんですよ。結局神様がまだ私たち 中でお働きを完成してないんですよ。私たちも未完成です。弟子たちと同じですよ。問題も多くあります。しかし主は私たちのうちに働こうとしております。そして私たちもこのイエス様のように使えるというね、このものに主は変えようとしておられます。なんと私たちをもこのね、御国において用いようとイエス様のご計画があるわけですよ。まあ、だからこそ私たちはその御国の役目を果たせるように今からイエス様に見習うべきなんですよ、ね、そういうイエス様のまあびっくりするようなね、計画があるわけですよ、私たちに対して。だからそういうふうに考えるとすると、神様が私たちをこの来たる御国で用いようとしておられます。びっくりですね。でもそんなことを考えたら、謙遜に神様が私のうちにどうか働いて、こういう心が変えられますように、本当に主の御国において私が主にお仕えできるものとしてくださいって、こうね、本当に謙遜に私たちも主のお働きを願うべきじゃないでしょうか。まあなんか残念な話ですよね。最後の晩、イエス様が明日十字架にかかるというのにも、そんな中で弟子たちはなんと誰が一番偉いかと論じてるわけですよ。恥ずかしい話ですね。でも恥ずかしいですけど、私たちもしばしば同じようなことになってしまいますよね。私たちも誰が一番偉いのかって言葉と言わないとしても、そんな風にしてね、心の中で思ったり、あるいは自分を PR したり、あるいは人の誉れを得ようとあれこれしてしまうような、まあ弟子たちと同じようなこう歪んだ心を持ってますよね。確かに世の中はそうなんですよ。だから世の中ではそれは普通なんだけど、うん、でも弟子のイエス様の弟子だとしたらばですよ、神の御国においてもし私たちがお仕えするのであればですよ、このままではいけませんよね。イエス様が私たちを用いようとしております、御国において。だから今から私たちを主は変えようとしておられます。まあその傲慢な心が一番の問題ですよね。それはいろんな形で私たちの心に潜むので、それを本当に根こそぎ抜くためには、ね、根っこごとこう抜くためには、神様の御助けなしにはね、どうにもなりません。本当に私たちはごまかし上手で、それをさまざまな形で変えようと隠そうとしますが、だから私たちは本当に主の前においてね、自分の心の歪んでる状態、こういう傲慢なことを本当に隠さず、主どうかそれを助けてください。でそのように私たちは本気で祈れば、主は助けてくださいます。案外いろんな問題や試練や困難を通してそのように私たちの傲慢な心を打ち砕いてくださいますね。でも私たちも本当にそれを心から願うべきです。弟子たちもこの場面ではこうですが、後のペテロは苦い経験から、この謙遜に、主の御前に謙遜に、主が私たちをこう上げてくださることを待ちなさいと、ちょうどいい時にそうしてくださるからと、こ こんなふうに私たちに勧めているわけですね。イエス様も本当そうですよね。私たちもイエス様に見習いましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、誰が一番偉いのかという恥ずかしいテーマでしたね。そのように弟子たちは最後の晩論じてました。私たちもしばしばそのような思いで互いに喧嘩したり論じ合ったり押し合ったり責め合ったりすることも残念ながらありますが、しかし主に従う者としてはふさわしくありません。確かに世の中はそうですが、でもイエス様の弟子であればそのままではよくない。私たちもそのことをよく覚えて、主の御助けを本当に心から願い、主に見習う者としてください。本当に御国において私たちも主にお仕えする者として作り変えられ、用いられるものと、主はどうか今から私たちのうちにお働きください。またイエス様を救い主として信じておられない方も、その救いの必要を覚えて、この本当に愛に満ちたイエス様を心から信じ受け入れることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。まあ、私たちはみんな時として誰が一番偉いのか、俺こそそうだっていうふうなこう気持ちが時には働きますよね。でもそのままでは、世の中はそうですけどね、でもイエス様に従おうとする私たちは、そういう心ではイエス様はよろしくないと。ぜひ私たちも本当に心に潜む高慢な思いが主によって示されて悔い改めることもできますように、ね、一人一人祈りましょう。また私はまだイエス様を信じてませんが、このような救い主、このようなお方、私も救い主として信じたい、イエス様のに見習いたい、そんなこう方がどうでしょうか。おられますか。おられましたら手を挙げていただければと思います。はい、手を挙げて結構です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだイエス様を信じてませんが、イエス様を信じたいです、そういう方いますか。主どうか私たちは本当に主の御足跡に踏み従い、主から見習うものとされますように、どうか導いてください。一歩一歩と導いてください。そしてまだイエス様を信じていない方も、その必要を覚えて主を信じることのできますように、どうか今日のお言葉もどうか用いてください。聖霊なる神様のお働きを心から願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。